こんにちは、ユーマグの稲葉です。本日のユーマグポッドキャストはリーダーの私が、司会をしていきたいと思います。ゲストの会長の杉山さん、お願いします。
こんにちは、ゲストの杉山です。よろしくお願いします。こんな感じでございます。
いつもは会長がいろいろなところから収録をしていますが、はい、今日のポッドキャストはそれぞれの家から iChat で録音していきたいと思います。
そうですね、 iChat なんですよね。
そうですね、私の方が、先走って、メッセージのベータ版を入れていたので一度アンインストールをして、それで iChat を用意して、つなぐというようなことになっています。
お世話様です、はい、私がまだスノレパなので iChat でしかこういうことができないというね。
あとはやはり先ほどスカイプでやったようなこともそれぞれの音声を録音しなきゃいけないという、
そうなんです、
ちょっと面倒なことがありまして、
スカイプはね、録音がちょっとね、面倒くさくて、はい、
そうですね。
あれ、ライオン以降って iChat はあるんですか？
はい、ライオン以降は iChat はないですね。
ないんですよね。
はい。メッセージというアプリになってしまいます。うん、
メッセージは、あれだっけ、有料でスノレパ用とかあったんでしたっけ？
無料でベータ版が今使えるんですが、うん、どうも雪氷が出たタイミング、あ、雪氷ではないですね、山ライオンが出たタイミングで、うん、山ライオンに変えてくださいっていうようなアラートが表示されるようになるようです。使用期限付きで一応無料と。
じゃあ実質スノレッパとライオン以降の間でこういうことやろうと思ったら今スカイプしかないっていう、普通だったら。
スカイプもしくは、あとフェイスタイムではないでしょうかね。
あ、フェイスブック。
フェイスタイムはありましたか？フェイスタイムね。
ありましたね。ありましたね、そういえばそんなものがね。
はい、うん、あれは、録音できるんですかね？どうなんでしょうね。
なんでしょうね。スカイプで録音できれば言うことないんですけどね。
そうですね。
はい。
はい。
さて、ゲストがこういきなり仕切り出して進行するというのもなんですが、
私もちょっと先走ってみたものの、今日の内容が分かっていないので。
何も決めてないんで。いきなり、iChat しましょうって言ってね。まあ、連休スペシャルですよ。一応。ほら。
なるほど。連休スペシャル。はい。
で、まあ、連休なわけですが、リーダー、はい、まあ、連休何やってるんですか？
ですね、ファイルメーカーをいじったりだとか、先ほどのように、ちょっとこう、はい、X コードをいじってみて、ずーっと放置されていた、はい、どんぶりカルクをアップデートしてみたりなどしております。
お、来た。どんぶりカルクアップデート。来たこれって感じでございますけれどね。はい、もう。
長らくお待たせいたしました。まあ、大幅な機能アップと、あとは、まあ、UMAG 以外の組織とのコラボをしたモデルとなっています。バージョンが 3.3 というようなことになります。
は
い、
ここは楽しみですね。もうあれからやっぱり、どんぶりカルク以降はやっぱ計算機アプリの世界もですね、群雄割拠でいろいろと厳しくなってきてますんでね、ここらで
そうですね、シャルちゃんさんのポッドキャストを聞いてもやはり似たようなアプリ
ありましたね、うん、あれもなかなか面白そうですよね、買い物専用でした。
そうですね、うん、まあ、そっちの路線にやっぱり進化していくことも、うん、まあ、いろいろと見据えた上での、まあ、新しい機能というのが含まれてますので、はい、
ですね、
まあ、それをどこまで公開するかというのは、まあ、発表前に公開するかというのは会長にお任せします。
はい。まあ、皆さんご存知だと思うんですけどね、今日からこのポッドキャスト聞いたり、ユーマグのことを知った人はご存知ないかもしれないんで、一応補足しておきますが、まあ、どんぶりカルクというのは我々ユーマグ、まあ、で、稲葉リーダーが中心となって、アプリ開発チームで開発した iOS アプリでございまして、絶賛無料配布中、アップストアでということですので、ぜひともこちらはご覧いただけたらなと思うわけなんでございますが、今これ一応 iOS5 でも動く。
動きます。
動くんですね。はい。はい、よかった。ということでですね、バンダイナムコさんが出してるガンダムのアプリでね、読んじゃなきゃ動かないみたいなのもあるんですよ。
あれはひどいですね。
うん。ちょっとそういうこともあるんで。
変えてるんですかね、いろいろ、
うん、なんかいろいろアップル関連のガンダムプロジェクト滞ってるみたいなんで、その辺はバンダイナムコさんに頑張っていただきたい。 なんで急にバンダイナムコさんの話になるかわかんないですけど、まあそんなわけで、ぜひとも期待していただきたいということでございますが、
はい、
アプリ開発といえばですね、まもなく6月、WWDC、
そうですね。来ますね、いよいよ。
います。はい。いろいろとね、このポッドキャストでもちょっと噂を、いろいろ噂レベルではありますが、情報をお伝えしてたわけなんですが、リーダーとしては何が一番期待ですか？
そうですね。順当なところでいくと、やっぱり、の最終版が出るというのと、あとは、MacBook Pro 系の、リプレイスでしょうね。
ああ、例のリキッドメタルによる。
それは多分もっと先なんじゃないかっていう話も出てますよね、
あ、そう
確
なん
か。
だ。
最近のニュースで、そのリキッドメタルを開発した、科学者の方のインタビューというのが出ていて、で、その方曰く、その今の技術レベルだと作れるのが、今Apple が使ってるリキッドメタルって、SIM トレイを出す時のピンなんですけど、あのくらいのものが関の山なんじゃないかっていうことを言っていて、筐体ようにするにはあと3、4年ぐらいかかるんじゃないかという確か発言がありましたね。
あ、そうなんだ。なんかこの間ね、どっかのサイトに、画像が出てたのが非常にかっこよかったんで、期待したんですけどね。ちょっと惜しいですね。
だっけな。気になるさんだったような、でもちょっと今見ると違いますね。
今僕もね、気になる気になる。あ、あったあった。MacBook シリー
あり
ズへ
まし
の
た
リ
か。
キッドメタル採用は早くても数年後か。
そうですね。で、ちょっと、その開発した本人が言ってるので、多分確実なことなんじゃないかと思いますよね、これは。
アタカンペーカー氏ですかね、これ。なんか、ジェダイみたいな名前
そう
で
です すね、
け
アタカンペーカー博士。
ど。
そうですね。なんか結構若そうですね、眼鏡かけてて。
そうなんだ。ちょっとがっかりだな、これは。
もっと前はあれでしたよね。アルミの次が、ファイバーになるっていう噂もありましたよね。
あ、そうですか。
リキッドメタルの前に。
うん。
あれはどうしたんでしょうね。もっとファイバーになって軽くなるとかっていう話も一瞬出てた気がしますが。
それはそれで良さげですね。
黒くなっちゃうのっていう話もありましたよね。
あと光学ドライブなくなるって話はどうなんでしょうね。
それはエアと統合するんであればあり得るんじゃないですか。別に、さっき、富山さんがいらないって言ってましたけど、確かに私もいらないと思うので。
ああ、そうっすか。エアの立場は？
エアとラインナップ統合しちゃってもいいんじゃないですかね。どうなんだろ
ああ、もう。
う。で、例えば17がなくなるっていう噂も流れてますから、
ああ、そうっすか。
MacBook で
うん。
11、13、15
うん。
で全部薄いとか。
ああ。でもう、エアも
そう
プ
す
ロもなく、MacBook になっちゃうんですかね。
とか、どうなるんだかわかんないですけど、名前が。
そうなんだ。まあちょっとその辺は、また期待ですが。
あとは、プロですよね。Mac Pro がどうなるかっていうのもありますよね。
ああ、なるほど。
リプレイされるのか、それともなくなるのか。ただ状況を見ると、なくなるっていうのはちょっと、グッとは考えにくい気がするので、順当にいけばリプレイスかなと思いますけど、
ですよね。あれはあれでやっぱりちょっと使いたい
需要
人
があり
も
ま
い
す。
らっしゃいますからね。iMac はどうですか？
iMac も順当にあれじゃないですか？結局 CPU を Ivy Bridge に変えたのが出るっていうのが一般的な考え方ですよね。
なるほど。
そうすると結構、Ivy Bridge が4月末に出たのに反映して、9月に一気に Mac のラインナップがガラッと変わると。それが一応 WWDC の開発者じゃない人へのサプライズというか、お楽しみになるんじゃないかなと思いますよね。
そうですね。まあ何を置いても一応開発者の皆さんのためのものであって、まあかなりそのムービーとかで後で情報は出ますよということではあるんだけれども、まあ実際やっぱりアップルのそういう人たちと直接話すのが目的みたいな部分もあるんでしょうしね。いろんな
そう
セッ
で
シ
すね。やっぱりそこら辺で結構具体的に突っ込んだ質問だとかができるというような話も聞いてますしね。ここですよね。一番チケット払って、飛行機の料金も払ってわざわざ行くっていうことのメリットとしては。
あっという間になくなったみたいですね。しかしね。
時間でしたっけ？
ね。
すごいですね。
UGM 東京みたいな状況になってますけど。
かにそうですね。
さて、まあ、そんなわけでですね、私は実は、今日はですね、
はい。
ツイッターでもポロポロ言ってたんですけど、新しいプリンターを導入いたしまして。
あ、見てなかったです。
あ、そうですか。それをですね、
はい。
ポロとこう、
はい。
いじってたんですよ。
何を買われたんですか？
ヒューレット・パッカードの HP のフォトスマートワイヤレス B110A というもので。
B110A。
これがでは す
い。
ね、実はお店、どこのお店から買ったっていうのではなくてですね、ITMIT のタロケンさん
あ、はいはいはいはい。
にですね、この間ちょっと私はポッドキャストで、ライオンに対応してるプリンター持ってないって言ったら、タロケンさんから、メッセージいただきまして、格安でこれをちょっとお譲りいただけるというお話ができましてですね。
ああ、なるほど。
今
こ
日
れ
届い
は
たんで
そうです
。
すね。確かに。2010年モデルなんで
そ
す
うなんで
ね。
すよ。で、なんかね、
ワイヤレス対応のコンパクトプリンター。
で、非常に格安でいただいたんですけれども、ほぼこのプリンター新しくするのが十数年ぶりで、もう目から鱗っていうかね、今のプリンターこんなすごいのっていうので、ちょっと今日は、もういろいろ驚きながら、新しい機能を全部動作確認しながら試したんですけどね。とにかく、
なるほどね。
無線対応、全部。
そうですね。で、エアプリントまでも対応してたり
対
と
応し
か、
てる。
タッチフレームがついてるとかっていうのもあるんですね。
です。
で、
で、
e プリントだから外からもプリントができるってことです
そう、
ね。
これもね、やりました。
おお。
PDF とか、リーダーがお茶会のために作った PDF を、
はい。
で、投げたら、ちゃんとプリントアウトされました。
おお、すごいですね。
はい。で、スキャンも、これは今、スキャン機能ってこれ、前からそうだったのかな？本体で操作したら、もういきなり Mac にそのプレビューでバンと出てくるようなね。
それも多分最近じゃないかなと思いますよね。
で、あと
な
ね、
るほど。
iPhone でスキャンができた。
そうですね。それをおっしゃってたんですね。
そうそうそ
HP、ホーム&ビズってやつですよね、多
う。そうそ
分。
うそうそう。そのアプ
そう
リ
で
を
す
使
ね。
うと、iPhone から直接スキャンができるんですよ。これはびっ
でき
くり。
ますね。
はあ、す
私
ご
も
い。
今結局、あれですよ。後ろに見えないかもしれないですけど、置いてあるのが。
エンビ
NB110。
ね。小さいですよね。コンパクトに。
そうですね。一番小さいエアプリント対応の、プリンターということで NB にしたんですよ。すごくそれ以上の理由はないという。
なるほど。
ただ、正直なことを言うと、タロケンさんつながりでもあるんですが、タロケンさんが持ってらっしゃった K5 を私も買っているので、写真を出力したいというニーズが今出てまして。
こういうつながりね。
はい。で、エンビーが結局、インクタンクが独立じゃないんですよね。カラーのタンクと、モノクロのタンクしかないので、ちょっと画質が悪いと。
そうですか。こっちは一応4色バラバラで、一応試しに写真も出しましたけど、それなりに綺麗でした。
おー、いいですね。
よかった。まあ、L 版でしか出してないんですけどね。菊池先生みたい
え、
に
でも、
A4 でバーンと出すような真似はまだしてないんで。
ああ、でもインクね、あっという間になくなっちゃい
そう
そう
な
です
ん
よ
です
ね。
よ。HP がね、ちょっと
もう
そ
そう
れ
い
も
う
怖
の
い。
は、やっぱり学校とか、職場とかで出した方がとか言ってみたりして。
なんか今ちょっと、ポロッとすごいこと言いましたね。
うちのショールームは、ちゃんとグラフィック向けの機種がありますの
ああ、なるほどね。いいな。いい環境だ
で
な。
PS 対応ですからね。
あとね、びっくりしたのが、いろんなコンテンツをダウンロードして、PC とか iPhone とかなしでもいろいろプリントアウトできる機能があるんですよね。
年賀状の作成とかそうなんですよ
い
ね。
や、そういうのだけじゃなくて、
はい。
いろんな会社が、そういうコンテンツを提供してて、ウェザーニュースタッチは天気予報。あと、ディズニーが塗り絵。あと、HP は HP で、いろんな書類のフォーマットを、何にも繋がなくて、プリンターだけで出せるようになった。
できます。
これもすごいなと思って、もう今、こういうプリンターってのは単なる出力機じゃなくて、もう、コンテンツメディアみたいなね、なんかメディアマシンみたいになってんだなと思って、非常に驚き。
そうですね。私もエンビー買った時にその機能驚きましたね。 エンビーの前に使ってたのがキャノンの大学の頃の機種なので、多分4年ぐらい前の機種で、4年じゃないな。7年か8年前の機種ですね。
私よりは
な
多
ので、
分新しいと思
そうですね。ただそれでもすごく変わったと思いましたね。
う。そうっすか。じゃあ、もう私なんか浦島太郎ですよ、本当に。本当にでもね、いい
でも
話。
徐々に、あれですね、ライオンに向けての準備が整ってますね。
そう。
ディスクも注文されたようですし。
そうそうそう。あとは、だから、スナレポはね、実はもうすでに入ってはいるんだけども、どうしてもやっぱりちょっと悔しいのでね、出てこないのが。
やっぱり菊池先生と一緒に予測してましたけど、意地だったんですね、あれは。
まあ、両方ですね。意地と実際に欲しいです。まあ、そんなことはどうでもいいですけど。まあ、とにかく、タロケンさんのおかげで非常にいい買い物をさせていただきました。ちゃんと保証付きの新品でございますから。
おお、素晴らしいですね。
試してみたいと思います。タロケンさんどうもありがとうございます。この場を借りて、お礼を申し上げたいと思います。さて、今いつもこれ終盤になると iPhone アプリご紹介してるんですけど、先にちょっと Mac のアプリをご紹介しようと思うんですけど、今Mac の App Store での無料カテゴリーの1位が何だか知ってますか？見ないで。
なんでしょう。有料だとあれですよね。ライオンですよね。
そうかな。無料の
そうです
方が
ね。
ですね、
今、
実は
ディスク
ダ
リ
イエット。
ゲット？
ディスクダイエッ
ダ
ト。
イエット。
そう。DDT なんですけどね。これ今日ちょっとダウンロードしました。余計なものを削除してくれるという、非常に簡単なイン
ああ、
ター
な
フ
る
ェース。
ほど。
今日ちょっと起動したら 1.9 ギガ空きますってっていう話で。
あ、これって消す前に一応何ギガ
そうそうそう。
消えますよって言って
そうそうそ
くれ
う。
るんですね。
ちゃんとね、その辺計算して出してくれるんで、こんなに消え
なる
ま
ほ
す
ど。
ぜっていうね。これなかなか便利だ
な
と思
ん
う。
でしょう。
これね、ア
しか
プリ
もの ア
ア
プ
イ
リ
コ
自
ン
体
が、
も軽いんですね。
そうそう、非常にね、いいと思います。で、これね、アプリのアイコンが iPod みたいなアイコンになってるんですよ。で、ひょっとしたらこれ例の iPhone のその他が消去できるアプリかなと思って一瞬期待したんだけど、それはちょっと違ったんで、もしiPhone のその他を消去できるようなアプリをご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。なんかね、いろいろアップルはアップルでね、ガイドライン出してるんですよ。いっぺん音楽全部削除しろとか。
そうなんですか。
そうするとね、多少消えるんだけどね、すぐ戻っちゃうから、ね。でも結局そうすると復元するしかないっぽいんで。
なるほどね。
まあ、とりあえず
私
Mac
今
派
入れ
かは、
てみましたよ。
え？入りました。
入れてみましたよ。
じゃあ、後で何ギガ空くか教えてください。
今もう見えてます。
見えて
4
る。
ギガ空くそうであ
、すごいじゃん。なんか無駄が多いね。じゃあ、ちょっと
で、SSD なのでちょっとこれは減らした方がいいかもしれないですね。
収録が終わったら減らしてみてくだ
そうですね。今、空き容量が今12ギガなので、
い。随
ちょっ
分。
とそろそろ危ないですね。500のうちの12なので、結構きつきつになってきてますね。
何がそんなにいっぱい入ってるの？写真？
いや、写真は全部外に逃がしてるんですよ。
それで。
それでですね。
何がそんなにいっぱいあるんだろうね。
そうですね。ちょっと、そこら辺の追記は、後の時間で。
あとですね、iPhone アプリはですね、東京アメッシュ、知ってますよね。あれ
あ
の
りました
ね、
ね。
新しいアプリが出たんですよ。
変わったんですか？
あ、変わったんですね。前は東京アメッシュビューっていうのがあって、普通にこの東京アメッシュが見られるだけのアプリはあったんですけど、今度正規っていうか、本格的にですね、東京アメッシュ。
今、アメッシュで見ると、一応 iPhone、iPad、ユニバーサルバイナリーのやつですか？
ユニバー
これ
サル
では
だと
な
思
い。
いますよ。そうそう、ユニバーサルですね。
値
こ
上げ
れ、
はどう
私
なの？
iPhone 用のはダウンロードして、どっちもダウンロード済みになってますから。
アメッシュってアプリですか？それと
あ、
も、
東京アメッシュ。傘のアイコン。
東京アメッシュ。全然じゃあ違うんですね。
でね、その隣にある東京アメッシュビューっていうのは前からあったんですよ。で、今度この東京アメッシュになったら、これ機能が結構増えてまして、なんで、もしこれ、東京アメッシュビュー使ってる方とかですね、 あと、ウェブで東京アメッシュ確認してる人もですね、これ、ダウンロードするといいと思いますよ。ウェブサイト版の東京アメッシュみたいに、この雨雲の動きがアニメーションで見ることもできますし、Google マップに重ねてみることもできるようになりました。
あ、それはすごいですね。本当だ、レビューでも確かに Google マップで見られるのは便利ですとか、
そう
そういうのが出てますね。
なんです。
ズームがすごいとか。
あとです、注意報とかも見ることができるようになってますし、で、その雨雲の、透過度っていうのもね、コントロールできるようになって、結構優れものですね、これ。
ああ、しかも無料で
無料で
追
ございま
加
す。
の中の課金っていうのもなさそうですね。
なさそうですね。まあ、
他のやつだと結構なんか中で課金してるのもありそうですもんね。
あ、そうですか。
はい。
で、まあ、ご存じない方もいらっしゃるかと思いますんで、補足説明いたしますと、東京アメッシュという東京都がやってる、気象サイトがありまして、これはリアルタイムに東京都のですね、とその周辺関東一帯の雨雲の、動きがわかるサイトでございました。これが1時間ぐらい前から、これアニメーションで動きが、表示されて、これ見るとですね、結構細かくこの雨雲の行方と雨足、それからいつ頃来るかっていうのは予測可能なんですよ。これはですね、関東近県の方は絶対インストールしておいた方がいいと思いますんで、後でリンク貼っておきます。こんなとこですね。
はい。
というわけで、ゲストとして出てきたはずなのに、いつの間にか進行してましたんで、リーダ
やはり、まあ、会長のポッドキャストですから。
ー。せめてエンディングリーダー、ちょっと進行お願いします。
では、今月の、ユーマグの活動予定の方を、紹介させていただきます。12日の土曜日は、工学部が、永山公民館和室にて、6時から活動します。26日にアクロスホールで、定例会の方を3時から5時予定しております。ぜひ皆さんお越しください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。会長もありがとうございました。ゲストの方という形ではありましたが。
ゲストの杉山でございました。どうもまた呼んでくださいね。
なんかあれですね、私も全然メインになれなかったのですが、
い
は
やい
い、
や、とんでもないです。
リーダーの私が、やらせていただきました。
はい。
ありがとうございます。それではまた。
それではまた。